ようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は久々になんですけれども、自己肯定感のことについて一緒に考えられたらなと思います。で、まず大前提として、私は自己肯定感そんなに高くないですヨガの先生をメインで仕事としてやっているんですけども、ヨガの先生ってイメージ的にはなんか全てに満たされていて、何もかも心が自由でいつも笑顔でにこやかで自分大好きなんだろうなみたいなイメージを勝手にされる方多いと思うんですけど、ヨガの先生も人間で、学校の先生も人間で、でいろんなセミナーの先生もみんな人間で、私自身も人間らしいので、いっぱい誰かと比べたり、いろんなことに傷ついて悩んだり、自分っていうものが時々嫌になったりももちろんしています。なので 100% 自己肯定感について私はこうですよっていうお話ができる人間じゃないということを前置きさせてください。それでもなんで自己肯定感についてお話しするかっていうと、やっぱ考えると面白いからなんですよね。よりよく生きるためには自己肯定感が上がったり下がったりすることに一喜一憂せず、それに振り回されず、あ、今私ってこうなんだって思うことがとても大切だからです。何度もお話しさせていただいてるんですけど、自己肯定感って上げる方法とかね、いっぱい本に書籍化されて出てたりもするんですけども、上げるのが目的じゃもったいないんですよ。上がる時もあれば下がる時だってあります。もうなんか自己肯定感が高い人が 100% 正解で社会的称賛を得られて仕事でも大成功を収めるってわけじゃないですよね。自己肯定感が高い時もあれば低い時もあって、その中で自分がどう自分を生きていくか、そして自己肯定感が安定していると何が大きなメリットかというと、失敗したり挫折したり心が砕けたりする時があってもまた立ち上がる気持ちがあるってことになります。めげないってことですね。これって大人も大切ですけども、小さな子供もとても大切だと思います。ちょっと友達と喧嘩したとか、誰かと比べて何かができなかったとか、何か体育の時間でゲームをして負けてしまったとか、周りと比べる環境ってめちゃくちゃちっちゃい頃からあると思うんですよ。でもその中で、いや私はもっとできるはずだ、もう一回やってみようってまた立ち上がる力っていうのが自己肯定感が大きく影響してくるっていうのが前置きになります。で、今日は何を考えようかなと思ったんですけど、自己肯定感を下げること、これをまず消去法したら自己肯定感ってそんな下がんないんじゃないかなって思うので、自己肯定感が下がる方法っていうお話をさせていただきます。で、下がる方法をお伝えするけど、これに引っ張られないでくださいね。これをやらないって決めてください。一つ目は、比べることはいいんですけれども、比べた上でないものねだりをするっていうことです。で、ないものねだりってみんなしますよね。あの人って仕事もできて顔も見た目もよくって、なんだか優しくて素敵だな、それに比べて私はっていう時とか、お金もそうですし、友達と比べて何かがない、車がない、家がない、いろんなものがないって思うものじゃなくって、誰かと比べることは生きてる上で仕方がないです。もう比べずにはいられないと思うんですよね。みんな生きてるので、比べられる対象がある、つまり友達がいる、知り合いがいる、周りに人がいるっていうのはあえていいことなのかもしれないです。なので比べることは全然 100% 悪いわけじゃないんですよね。なんですけども、そこから自分にないものを求め始めるんじゃなくって、誰かと比べたりしたって、自分はあ、これを持っている、こんなことで幸せに包まれている、私はすでに幸福度が高い、私はすでに満たされているっていうことに気づくきっかけになるのであれば、私はそれで十分いいと思います。で、そして2つ目、私なんかとか、私でいいんですかとか、自分の価値っていうのを低く思っている人、これもったいないですね。で、私なんかで申し訳ないですとか、いやなんだか申し訳ないんですけどごめんなさいとか、必要以上にすみませんを言ってしまうとか、この謙遜しすぎるっていうのって日本人は美徳としていたりするんですけど、これをしてしまうと自分が一番自分の言葉ってよく聞こえているわけで、なんだか自分って残念な人に思えてくるんですよ。これが重なると 1年に1回ぐらい言うくらいなら全然いいと思うんですけども、毎回毎回癖がついてしまっていて、いや私なんかすみませんとかごめんなさいとか、どんどんマイナスっていうか謙遜だけれどもネガティブワードを連発してしまう人います。私もそうです。すみませんをついつい言っちゃったり謝りすぎちゃう、そこまで謝らせるつもりなかったのにって相手に受け取らせてしまうくらい謝っちゃう、すみませんって言っちゃうっていうことあります。でこういう場合はですね、もうできる限りめちゃくちゃ我慢してありがとうございますとか嬉しいです感謝しますっていう感謝の言葉を頑張って頑張って頑張って努力して出してくださいこれで大きく変わってきますよ。でもう一つはですね、いろんな意見があるんですけど、相手の幸せを喜べないっていうことですね。おめでとうが言えないとか、よかったねが言えないとか、まあ、つまりは妬んでしまうっていう行為そのものです。でこれ結構難しいっちゃ難しいんですよね。本当心が満たされていないと簡単に人って妬んじゃいます。いいなって思ったり、誰か、まあ、例えば同期の昇進が先に決まったとしたら、同期の方が会社の同期の方がいい仕事を任されたとか重要なポジションに就いたとか、そういう時ってなんだか自分の価値っていうものを否定しがちなんですけども、そこでおめでとうが言える心があるかどうか、これって自己肯定感大きく変わってきます。これがおめでとうが言えたりするだけで自分の心っていうのも満たされていくっていうのが知っていたら、多分おめでとうって簡単に言えると思うんですけど、身近にいるライバルだからこそ比較してしまうのはとてもわかるんですけど、ここでおめでとうが言えない、妬んじゃう、むしろ上げ足を取ろうとするっていう行為そのものが自分の力がないからそうしてしまっているっていう証拠にもなってしまうんですよね。なのでこの妬んでしまうとか相手の幸せを喜んであげられないっていうのは自己肯定感を思いっきり下げてしまいます。もう結婚とか出産とかもそうなんじゃないかなって思いますよね。女性だったらなんか私だけ乗り遅れてるんだな波にとかあると思います。あとは恋愛についても彼氏が私だけいないとか、あと仕事に対しても私だけ不満を抱いているとか、結婚して子供ができてからもなんだかうちの子だけこうだとか、いろいろと思うことがあって周りの人の成功を心から喜ぶことができないということあると思うんですけど、もうこれはですね、おめでとうを言った方が幸せになれると信じてください。おめでとうが言えるっていうのはそれだけ心の器が大きくって幸せが入り込む余地があるってことなんですよね。幸せが入り込む余地がある人は他人に対しておめでとうが言える、つまり他人を認められる力があるってことなんですよね。そうするだけで自分っていいやつじゃん、私って素敵な人だなって自分自身が一番覚えると思います。勇気を出しておめでとう、すごいね、よかったねが言ってあげられるようにしておきましょう。そして余談なんですけれども、どうしてもおめでとうが言えない時あるかもしれないです。自分に最悪の不幸がやってきていて何やってもうまくいかない時に周りの人がうまくいってるように見えるってよくあることなんですけど、自分ばかりが例えば失恋したてで仕事でも大失敗してめちゃくちゃ上司から怒られて、でしかも挙句の果てに帰りにスマホかお財布忘れてきたとか、もう最悪な時あると思うんですよ。そういう時って自己肯定感もうだだ下がりですもう海の底まで落ちるくらい自己肯定感が低くなっている時なんですけど、こういう時って多分おめでとうっていうのがなかなか言えないと思うんですよね。でもそれをおめでとうを言えるようにする考え方っていうのが私の中であって、もうこれ本とか書いてないですよ、私のマイルールなんですけど、おめでとうって言うと自分の骨や皮膚から脳に伝わって自分の頭の中が一番おめでとうを聞けることができます。自分に対してもおめでとうって言えて、おめでとうって言っていると思っておめでとう言ってみてください。もう何言ってんだって思いますよね。なので相手におめでとうって言うつもりだけれども、まあ、自分にもおめでとうって言えてよかったね、おめでとうって言っている気持ちで頑張って頑張っておめでとうって言ってみてください。気持ち晴れ渡りますよ、気分明るくなりますよ。 自分の力で自分の人生を変えることができるのは、相手を褒めたり感謝したりする時のいい言葉ばかりです。でも本当朝ドラ私も毎日見ていて、おちょやんすごく勇気づけられました。もうすぐ終わっちゃうの寂しいです。おちょやんのドラマね、見てらっしゃる方はすごくわかると思うんですけど、どんだけ死にたくなるような辛いことがあっても、また自分の心を奮い立たせて立ち向かっていく姿、とても勇気づけられますよね。あれって自己肯定感がある人にしかできないし、自己肯定感を自分で上げている証拠だと思います。両親から何か言われたり、両親から見放されたり、あとはパートナーとうまくいかなくなってしまったり、仕事がなくなったり、うまくいかなくなったりしたとしても、自分の自己肯定感が自分でコントロールできる。いやいや、それよりも大前提として、今自分がどういうことになっているんだろう、じゃあどうしてあげたらいいんだろう、私はもっとできることがあるのかなって考える力があるのであれば、また立ち上がることができて、また一生懸命になれるものとの出会いにご縁として結びつけられることがあるかなって思います。ということで、今日はこんなお話でした。ちょっと長くなっちゃいましたね。最後までお聞きくださりありがとうございます。そして来週の水曜日の夜8時半からは、無料のオンラインヨガ、ヒーリングヨガ開催しますので、興味ある方はホームページチェックして LINE からご連絡いただければとても嬉しいです。もう簡単にですね、参加しますだけで OK です。で、リアルタイムで参加できない方はですね、私個人の LINE をご登録してくださっていらっしゃる方には、翌日翌々日ぐらいまでに動画、録画動画をですねシェアさせていただいておりますので、それでも十分いいかなと思います。ということで、今日も素敵な一日お互い作っていきましょう。おしまい。